はい。では次はランキングについてです。よろ
は
し
い。
くお願いします。
よろしくお願いします。
ライティングについてなんですけども、奥村さん、昔と今でライティングについてはどう変わりましたか？
まあ、自分で書いた文章でこう意味が通じないということはなくなったということと、あと、これおかしいとかでネイティブにこう指摘されることもあんまりなくなったですね。あとは、まあ、日本人の方とか書いた英文で、まあ、パッと見て、こう、どこをどう直せばいいか、今ならわかるみたいな、その辺は違いますね。
なぜそういうふうに変わることができたのでしょうか。
昔は、英文を書こうとすると、日本語が頭の中にあって、それをこう直訳みたいに、勝手に自分でこう創作してたみたいな面があったんですけども、途中でこう、実は、すでにネイティブが作ってるこう間違ってない英文を真似すればいいんではないかということに気づいたんですね。つまりライティングっていうのはリライティング、つまり書き直しに他ならなくて、自分で文章を作ろうと思うと間違うので、どれだけこう自分の頭の中に間違ってないネイティブの文章を蓄積して、それを取り出せるかみたいなところに集約されるんじゃないかと思うんですよね、実際のところ。
なるほど。それ具体的にはどういうことなのでしょうか。
日本人で初心者の方は、がほとんどやってらっしゃることは、まず日本語で言いたいことを作って、それを英語に直訳するんですね。でもこれは間違いのもとで、そうではなくて、誰かネイティブが書いた正しい英文を参考文献として、文例として、それを元に書き直しすると、まあ、間違うことっていうのが激減すると思うんですよ。当然、元にする英文が文法的に正しいので。つまり、創造的になるんじゃなくて、クリエイティブになるんじゃなくて、模倣的になればいいんじゃないかなと私は思うんですよね。ライティングに関しては。
なるほど。その元になる英文というのは、どこから探してきているのでしょうか。
まあ、私の場合、まあ、大体、英文を書かないといけない時は3つあって、まず第一に、ペンパルにメールを書くとき、第二に論文を書くとき、第三に仕事のメールを書くときで、で、ペンパルとかだったらもう、ペンパル文例とかの、本が売ってるので、それもありますし、あとは向こうから来るのに、ちょっとそれを真似するだけで返事が書けるっていうのもありますし、当然。あと論文書くときは当然、こう、小説ではなくて、教科書となる本を模倣っていうか、まあ、その載ってる文章を元に、論点を書くっていうのは当然できますし、あとは仕事のメールに関しては、やっぱりもう見よう見まねですよね。向こうから打ってきた、メールに似せて書くということで、まあ、意味が通じないということもなくなると思いますね。
わかりました。ライティングについては何をしていったらそう変わることができたのでしょうか。
これはもうなんか間違うしかないんですよね。学ぶには間違うしかないので、たくさん間違って学んだみたいな。ちょっと参考にならないかもしれないですけど。
では今思うにライティングはどうやればもっと効率よく習得できたと思いますか？
これはちょっと難しい質問なんですけど、まあ、試行錯誤はすごい大事なんですけど、とにかく真似することですね。で、それが瞬時に頭の中から出てくるように、音読してると、まあ、それが瞬時に頭の中から出てきますので、音読も大事かなとは思います。
では、ライティングがうまくできるようになって、何が、そのライティングの効果として大きかったと思いますか？
とにかく正しい英文にたくさん触れることと、まあ、真似して書くこととか音読することですね。音読してると、 文法の間違いが減るので、音読はライティングにおいてもすごい有益なものだと思います。
では1日どれくらい英文を書いていたのでしょうか。
高校時代は英語で日記をつけてたこともありますし、まあ、留学時代は必要があれば論文を書いてましたけども、まあ、日本では仕事で必要なメールを、まあ、日に、まあ、10通、20通書くぐらいですかね。あと契約書、これは読む方ですけど、まあ、契約書読んだりとかもしてましたけど、はい。
はい、分かりました。自分の書いた文章が正しいと判断するために、どういうことをしていましたか？
まあ、これも場合にもよると思うんですけども、100%間違っちゃいけない場合ってあるじゃないですか、論文とか。そういう時は、もうライティングセンターに持って行って、半泣きになりながら訂正してもらってましたけど、でもそれ以外は、あんまり気にしてなかったんですね。っていうのも気にしてると、もう、書けなくなるし、やっぱりこう、完璧じゃないといけないみたいな。のは、こう、語学学習にはすごい邪魔だと思うんですよ。もう長い目で、ゆっくり上達するぞぐらいな感じで、ライティングに関してはいいんじゃないかなと思います。まあ、論文とか書かないといけない方は、現地に行ったら嫌でもしごかれますから、本当に 本当に。なので、はい。その辺はそんなに気にしなくてもいいんじゃないかと思います。
分かりました。これは前の質問とちょっと重なるかもしれないんですけども、ライティングは誰と一緒にやっていたのでしょうか。
まあ、基本的に一人ですけど、
はい。
そうですね、たまに論文のチェックをして、ネイティブの友達とかにやってもらったことはありますけど、基本的に一人ですね。
はい、分かりました。ライティングは基本的に何を使って勉強していましたか？
まあね、大きく言うと、まあ、ネイティブの書いた文章ですね。留学中とかは論文を書かないといけなかったので、まあ、文法の間違いとかは許されないことだったので、ライティングセンター、まあ、添削してくれる場所ですけど、にすごい足しげく通ってましたね。
では最後なんですけども、ズバリ、ライティングが上手くなるにはどうしたらいいでしょうか。
どんなライティングでしょ
ィング。ちょっとストップね。
う。はい。
どんな
不利
ライ
がある
ティ
と
ング。
思うんですけど。
ちょっと待って、質問をどうすればいい。どんなライティング。
何を書きたいの？みたいな。
何が一番使うかな、一般の人は。
メールとかじゃない？
メールかな。
仕事のメールか。
まあ、ビジネスか、一般の、ね、友達とのやりとりとかかな。じゃあその2つかな。
まあでも両方一緒なんだけど、言いたいことはみたいな。模倣し
じ
てく
ゃ
ださいっていうだけで。
そうか。じゃあ、この質問でいいじゃない。
ああ、なるほどね。はい。
じゃあ、もう一回。では、最後なんですけども、ズバリ、ライティングが上手くなるにはどうしたらいいでしょうか。
まあ一般の方が使うライティングっていうのは仕事のメールとか、あるいはまあお友達に出される E メールの文章とかだと思うので、それに関してはもうとにかく自分の言いたいことを勝手に直訳して文章に落とすのではなくて、すでにある文例とかを使って模倣する、たくさん模倣するっていうのが大事だと思います。
はい。では、ライティングについては以上です。あ
は
り
い、
がとうございました。
ありがとうございました。